スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市がお送りいたします。この番組では草津市が進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうというものです。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時から、深夜1時から、また翌週の第4水曜日の同時刻にも再放送しています。また今までの放送内容はオンデマンド配信をしています。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。さて、今月も広報草津の特集記事と連動いたしまして、お送りしていきます。広報草津6月1日号をお手元にお持ちになりながらお聞きいただくと、より分かりやすいかと思います。2ページから3ページにかけまして掲載されています、認知症の人もその家族も安心して生活できる町草津についてお送りしていきます。草津市長寿生きがい課中西実さんと、同じく保健師谷あゆみさんにお話を伺っていきます。中西さん、谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話を伺ってまいります。今日のテーマから少し、それてしまいますけれども、保健師の谷さん、今市民が一番気になっているコロナ感染予防ワクチン接種について少しお話を伺っていきたいと思います。現在は65歳以上の方を対象にワクチン接種が行われています。6月1日現在はどのような状況なんでしょうか。
ワクチン接種については、ワクチン接種を希望する65歳以上の方約3万2000人の接種が順次進んでおり、5月23日現在で1万7000人の方に予約をいただいており、1回目の接種をされた方は約5500人となっています。インターネットや電話での予約が取れなかった方についても、市が接種希望を郵便によりお聞きし、65歳以上のワクチン接種を希望するすべての方に7月末までに接種いただけるよう取り組んでいますので、ご安心ください。
はい、1日でも早く接種したい、またご家族に受けてほしいと思う人が多いと思いますが、保健師さんとして何かアドバイスがありましたら教えてください。
はい、新型コロナワクチンには重症化を防いだり、発熱や咳などの症状が出ることを防ぐ効果があります。接種を受けていただくことで重症者や死亡者が減ることが期待されています。連日ニュースでワクチン接種のことが報道されていますから、皆さん早く受けたいお気持ちは十分わかります。しかし一方で、接種後の副反応として接種部位の痛みや頭痛、倦怠感、筋肉痛などが報告されています。ワクチン接種を受ける際には、感染予防の効果と副反応の双方について正しい知識を持っていただいた上で、受けるかどうか判断してください。また副反応が出る恐れもありますので、慌てずに体調を整えていただくことがとても大切です。当日の問診でも既往歴などをお伺いしていますが、お薬手帳をお持ちの方は当日に持ってきていただけると安心ですね。
はい、今後順次対象の市民にはワクチン接種の案内が届くわけですよね。
はい、7月以降に65歳以上の高齢者に引き続き、基礎疾患を有する方、次に60歳から64歳の方を先頭に、年代別に段階的に接種券を送付し、予約の上順次接種していただくことになります。
はい、ありがとうございました。続いて中西さんにお伺いしていきたいと思います。中西さん、谷さんには昨年の7月にこの番組にご出演をいただきました。その際に草津市認知症があっても安心なまちづくり条例の制定と草津市独自で作る保険制度、認知症高齢者等個人賠償責任保険についてもお話をいただきましたね。
はい、条例の制定そして、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を開始してもう早いもので約1年が経ちました。それぞれ、ありがたいことにですね、反響の声をいただくんですけれども、特に認知症高齢者等個人賠償責任保険に関しては、事業開始前の想定を上回る加入のお申し込みがありまして、草津市がこういう制度を作ってくれてよかったというようなお声を、聞かせていただくことがあります。
はい、よかったですね。復習になりますけれども、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例、こちらについて簡単に教えていただけますか。
はい、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例は今後全国的に75歳以上の高齢者が増えると予想されていて、それに伴って認知症の人の数が増加すると見込まれています。そうすると今まで以上に認知症に関する取り組みを強化していく必要があります。その中で認知症の人の意思やそのご家族の思いが尊重され、認知症の人を含む全ての人が住み慣れた地域で地域の一員として安心して暮らし続けることができるまちづくりを、市、市民、事業者、地域組織、関係機関が一体となって進めていくために条例を制定しました。いわばオール草津としての認知症に関する指針のようなものだと思っています。
はい、草津市が取り組む地域包括ケアシステムの姿、これはどういったものなんでしょうか。
地域包括ケアシステムとは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、そして自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことを言います。草津市としてはこの考え方に基づいて、すべての市民が人として尊重され、一人一人が生き生きと輝き安心して暮らすことのできるまちづくりの実現に向けて、みんなで手を取り合っていければと考えています。
はい、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例を制定し、認知症の人やその家族が安心できる環境づくりなどに取り組むために、草津市認知症施策アクションプラン第3期計画が策定されましたよね。これはどのようなことなんでしょうか。
草津市認知症施策アクションプラン第3期計画は、先ほどお話ししました条例に基づいて、認知症の人もその家族も安心して生活できる街の実現のために、認知症施策に関する具体的なプランのことです。例えば認知症の正しい知識と理解を深めるための普及啓発の推進、認知症の人を含む誰もが安心して暮らせる地域づくりの推進などを重点的に取り組むとプランに規定しています。市民の皆さんや関係者、行政が同じ方向に向かって進んでいこうというものです。
はい、中西さん、谷さんにご出演いただきました、第16回、昨年の7月放送会、これは FM 草津も、オンデマンド配信でお聞きいただけます。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただきますので、ぜひお聞きいただければと思います。さて、ここで一旦ブレイクということで音楽をお聞きいただきたいと思います。中西さん、リクエスト曲お持ちいただきました。 CD ご紹介いただけますか。
はい、我々長寿生きがい課で本日、谷中西が、お世話になってるんですけれども、はい、その所属長であります、課長がですね、実は ダパンプさんの、
はい、
いとこメンバーの、メンバーの方のいとこということでですね、
はい、
我々も応援をしております。ですので、皆様にも、聞いていただければと思います。
はい、曲の方は USA ですね、
はい、
では皆さんで聞きたいと思います。はい、とても元気な曲を聴いていただきましたけれども、さて、お話は、テーマに戻っていきたいと思いますけれども、スマートウェルネス草津目指せ健康都市広報草津6月1日号2ページから3ページにかけまして掲載されております。認知症の人もその家族も安心して生活できる町草津について、草津市長寿生きがい課中西実さんと同じく保健師の谷あゆみさんにお話を伺っております。さて、認知症シンポジウムをこの7月に実施されると伺いました。谷さん、草津市認知症シンポジウムの内容を教えてください。
認知症シンポジウムは7月17日土曜日の朝9時30分から11時30分まで草津アミカホールとズームウェビナーでの開催を予定しています。認知症シンポジウムをきっかけとして、一人でも多くの方に認知症について考えていただき、認知症を我が事として捉えていただく機会になればいいなと思います。
はい、今回の認知症シンポジウムは専門家や医療従事者だけではなく、当事者が出演されてリアルなお声が聞けるということなんですけれども。
そうなんです。今回のシンポジウムでは認知症の当事者である丹野智文さんと、認知症の人と家族の会宮城県支部代表の和光英子さんを講師にお招きします。特に丹野さんは国から認知症本人大使に任命されて、全国で講演活動をされたり書籍も出されたりしています。ここだけの話なんですが、丹野さんにご出演をお願いしても1年先まで予約でいっぱいということもあります。このような方のお話をお聞きできるまたとないチャンスだと思いますので、ぜひ皆様ご参加ください。
はい、随分と有名な方のご出演ということで、そして、ね、認知症の当事者でもあるということなんですけれどもね、出演者の方も Zoom といわれるインターネット接続を利用してシンポジウムやパネルディスカッションの参加もしていただくのですよね。
新型コロナウイルス感染症対策として Zoom というオンラインアプリを利用します。丹野さんと和光さんは宮城県仙台市にお住まいですので、 Zoom で現地から講演とパネルディスカッションにご参加いただきます。またパネルディスカッションでは草津アミカホールにパネラーとコーディネーターに登壇していただきますので、 Zoom と会場をつないだ会社となります。
はい、まあ、コロナ禍の中での今抱えている悩みや苦しみをはじめ、その中での生きがいや喜び、生き方のヒントなども聞かせていただけるのではないでしょうかね。
新型コロナウイルスの影響で認知症の方だけではなく、たくさんの方の生活が大きく変化したように思います。しかし、そのような状況でもこのような活動をされている丹野さんや和光さんのお話をお聞かせいただき、参加者の皆さんの日々の活力になれば嬉しいです。
はい、先ほど谷さんのお話の中にもありましたけども、当日はアミカホールに直接会場で参加する方法と、自宅などから、拝見いただくリモート参加の方法を取られるということですよね。
はい、草津アミカホールとズームウェビナーの同時開催という初めての取り組みになりますので、私たち事務局もとても緊張しています。スムーズにいかないこともあるかもしれませんが、そこは温かく優しい目で見守っていただければと思います。
はい、先日来からね、数回リハーサルをね、重ねていらっしゃるということで私も初回のリハーサルにちょっと 参加させていただいたんですけども、なかなかちょっと接続の関係でね、いろいろこう苦戦をしていますけども、当日はバッチリで頑張りたいと思いますけれどもね。定員も制限して実施ということなんですよね。
感染症対策として草津アミカホールは間隔を空けて着席いただくため定員を100名としています。またズームウェビナーは定員を90名としています。
はい、直接の参加につきましては100名、そしてズームの参加は、90名という定員を設けていらっしゃるということで、6月の1日から申し込みを受け付けていらっしゃるということで、すでにね、初日からたくさんの方のお申し込みがあるということなんですけど、嬉しいですよね。
はい、草津アミカホールズームウェビナーともに6月1日から申し込みを受け付けていて、締め切りは6月30日水曜日となっております。参加費は無料となっていますので、皆様の申し込みをお待ちしております。
はい、それでは申し込み方法を教えていただけますか。
ホームページに掲載しています申し込み書に必要事項をご記入の上、ファックス、E メール、市役所1階長寿生きがい課の窓口に提出をお願いします。またお電話でも受け付けております。 Zoom ウェビナーでのご参加を希望される方は7月7日水曜日までに事務局から招待メールを送りますので、必ずメールアドレスをお間違いなくご記入ください。
はい、そしてアミカホールへの参加者の方全員にはお抹茶のプレゼントがあるそうですね。
そうなんです。昨年度に草津市が包括協定を結ばせていただきました株式会社伊藤園様にご講演をいただき、日本初の認知機能の精度を高める機能性表示食品であるお抹茶を草津アミカホールでご参加の方全員にプレゼントいたします。認知症シンポジウムにぴったりの商品ですよね。
はい、ありがとうございます。それではここで一旦ブレイクということで、音楽の方お聞きいただきたいと思います。今度は谷さんからご紹介いただけますか。
はい、曲はですね、誰にでも誰かのヒーローになることができるんだという思いを込めまして、こちらの曲をお聞きいただければと思います。ミスターチルドレンさんでヒーロー。
はい、それでは聴いていただきます。スマートウェルネス草津目指せ健康都市広報草津6月1日号2ページから3ページにかけて掲載されております、認知症の人もその家族も安心して生活できる町草津について、草津市長寿生きがい課中西実さんと同じく保健師の谷あゆみさんにお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。さて、認知症シンポジウムは、7月17日土曜日午前9時半から11時半まで、草津3丁目の草津市役所に併設されておりますアミカホールで開催されます。ただいま参加者の方を募集しております。長寿生きがい課に、直接か郵送、電話、ファックス、メールでお申し込みください。ホールでの参加かリモート参加の2通りの参加方法がございます。ちなみに私当日司会をさせていただきます。皆さんもぜひ、ね、いいお話ですのでね、聞きに来ていただけたら嬉しいです。さて中西さん、5月号の広報で、認知症川柳というのを募集されていましたね。現在も募集をされています。この、川柳の作品展示が当日あるようですが、
はい、認知症をもっと身近なものとして皆様に感じていただくために、認知症に関する川柳の作品を募集しています。ご応募いただいた作品をシンポジウムの当日にホール受付の前で展示をする予定をしております。
はい、 川柳と言いますと、日頃の生活の中で素朴に感じたことや、うんうんとね、うなずけるようなあるあるネタなどもあって共感することが多いと思いますが、この川柳を認知症目線から読んでもらったものを紹介されるんですよね。とても楽しみです。
お一人2作品までご応募が可能ですので、皆さんこれを機にふるってご応募ください。ご応募いただきました作品は、シンポジウムの当日と翌週から7月30日金曜日まで市役所1階のロビーでも展示を計画しています。私たちもどのような作品が出てくるかとても楽しみです。
はい、ね、こう認知症のこの川柳を考えると、認知症のことをこういろいろ考えたりとか寄り添ったりできるのでね、いい機会だと思いますので、ふるってご応募いただきたいと思います。さて、谷さん、当日7月17日はシンポジウムの後に相談会や認知症カフェの体験会があるそうですね。
はい、認知症シンポジウム終了後の11時30分から12時30分まで、草津アミカホール2階の文化教室にで、認知症初期集中支援チームによる相談会と同じく2階研修室で認知症カフェの活動体験会を開催します。相談会では医療・介護の専門職の方にお困りごとなどを相談する貴重な機会となっています。認知症カフェもこの日は特別に出張体験会となっていますので、カフェで行っているゲームなどの活動を体験することができます。
はい、認知症カフェは一度他県で実施されている様子をテレビのドキュメンタリーで私拝見したことがあったんですけども、これは普通のカフェとどのように違うのでしょうか。どんなところなんでしょうか。
認知症カフェは認知症の方やそのご家族が気軽に集まり、日頃の悩みを相談し合ったり、ゲームを使った脳活や美術作品作りをなどをされたりしています。
はい、
もちろんどなたでもご参加は可能です。私も参加して皆さんとおしゃべりしながら楽しく作品を作りました。
ああ、そうですか。私も機会があればぜひ参加したいです。私広報を拝見して知ったんですけども、草津市内にもこの認知症カフェされているんですね。
市内には2カ所の認知症カフェがあります。その中でも今回の広報草津では認知症カフェなごみを掲載させていただきました。
はい、このカフェはいつから開催されているんですか。
認知症カフェなごみは平成27年度にまちづくり提案事業としてスタートしました。当初は JR 南草津駅前にありますフェリエ南草津で実施されていたんですけれども、
はい、
翌年度から現在活動されています西市会館で実施をされています。
はい、草津市のホームページで認知症カフェを検索して拝見していますと、認知症カフェなごみというカフェの活動記録として毎回新聞が発行されているんですね。
毎月の活動記録として実行委員会の方が発行されています。毎回とても楽しそうな雰囲気が伝わってきて、私もこの新聞を拝見するのを楽しみにしています。
はい、生き生きとね、楽しく活動されている様子が新聞になっていますね。当事者やご家族、地域の人たちが交流されているということですよね。毎月第1金曜日の午後1時30分から草津町の西市会館で行われています。参加費は200円となっています。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひお立ち寄りください。
はい、お気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。ではここでブレイクということで曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、次の曲は5月からキラリエ草津でどなたでもご参加いただける健康大学という講座を開催しているんですけれども、
はい、
そこでこの曲に合わせて草津市オリジナルの体操を実施しています。曲は風鈴のパプリカです。
はい、ではお聴きください。 い、このパプリカ、ね、風鈴の曲に合わせて体操ができるということなんですよね。私初めて今ねおかけしてしたんですけどもね、どんな体操なのかちょっとね、知りたくなりましたけれども、スマートウェルネス草津目指せ健康都市広報草津の6月1日号6月号の2ページから3ページにかけまして掲載されております。認知症の人もその家族も安心して生活できる町草津について、草津市長寿生きがい課中西実さんと同じく保健師の谷あゆみさんにお話を伺っております。さて、認知症の方とその家族への支援として、認知症ヘルプカードがあるそうですね。谷さん、これはどのような役割をしたカードなんでしょうか。
認知症の人の中には、今日が何月何日なのか、今自分がどこにいるのかなどが分からなくなる見当識障害をお持ちの方がいらっしゃいます。
はい、
そのような方がご自身が困りやすいことを記載した認知症ヘルプカードを持ち歩くことで、ご本人は周りの人に助けを求めやすくなりますし、周りの人も声をかけやすくなるのではないかと思います。
はい、妊婦さんがつけていらっしゃるマタニティマークとか、難病を抱えていらっしゃる方のヘルプマークなどと同じような感じで、カードを見た人は分かりやすいですし、声もかけやすいですよね。
その通りですね。認知症を国家の重要課題として位置づけているイギリスでは、市営バスの運転手がこのようなカードを考案したという話もあります。ご自身でなかなか自分が認知症であるということを言いづらい方もいらっしゃるかと思いますが、このようなカードがあればどのようなことに困っているかを伝えることができますし、安心して外出する手助けになればいいなと思います。このカードを作成してからまだ2ヶ月しか経っておりませんが、こんなカードが欲しかったというお声もいただいております。
はい、認知症の予防などの取り組みの一つとして、多くの野菜を食べてもらおうということで、草津市のクックパッド公式キッチンとして、草津旅丸キッチンの料理レシピを公開されているということなんですけれども、
残念ながら現時点ではこれを食べたら認知症にならないというものはないんですけれども、はい、やはりバランスの取れた食習慣は認知症の予防に効果があるとされています。そのような料理レシピを草津旅丸キッチンに掲載を予定しておりますので、コロナ禍でもご自宅で取り組める認知症予防の取り組みの一つとして、ぜひチャレンジしてみてください。
はい、認知症をはじめとするあらゆる病気の予防に、このレシピを参考にバランスの良い料理作りで健康的な食生活を送ってほしいですよね。さて、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、最後に、リスナーの皆様に、中西さん、谷さんの方からそれぞれメッセージをお願いいたします。
はい、認知症という言葉は最近でこそ耳にする機会は増えましたけれども、まだ正しく理解されているというのには時間が必要だと感じています。どこかまだ自分とは関係ない他人事のように思う人もいるかと思います。今回シンポジウムでご講演いただく丹野さんは、39歳の時にアルツハイマー型認知症と診断されました。本当にいつ誰がなってもおかしくない病気です。だからこそ認知症について正しく知っていただきたい。そのために認知症の当事者である丹野さんやパートナーである和光さんにご講演を依頼しました。シンポジウムを通じて一人でも多くの方が認知症について考えていただくきっかけとなれば嬉しいです。
はい、ありがとうございます。では谷さん、お願いします。
認知症は身近な病気です。最近同じことを何度も話す、約束したことを忘れる、よく知っているはずの人の名前がわからなくなるといった症状があったり、身近にそういった症状があり認知症かなと心配な方がおられましたら、認知症シンポジウム当日に企画している相談会にぜひお越しください。また認知症になっても ご本人やご家族、周りの方が安心して暮らせる地域を作るためには、皆さんの認知症への知識や理解が必要です。シンポジウムでのご講演やパネルディスカッションを通して、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。
はい、ありがとうございました。なお、今回ご紹介しました内容について詳しくは、草津市役所1階の長寿生きがい課、お電話番号 077-561-2372、077-561-2372 までお尋ねください。今回は認知症の人もその家族も安心して生活できる町草津について草津市長寿生きがい課中西実さんと保健師の谷あゆみさんにお話を伺ってまいりました。中西さん、谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組では草津市が進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時から深夜1時から、翌週の第4水曜日同時刻にも再放送しております。また今までの放送内容はオンデマンド配信をしております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。ではこの旅丸健康体操について中西さんにご説明をお願いしてもらいます。
旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなどスポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修いただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。
ありがとうございました。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。